今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の7章15節から18節です。伝道者の書7章15節から18節。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。では一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちがこの人生を歩んでいく上において、上からの知恵を与えてください。上からの知恵は純粋であり純真です。主よ、私たちが人の手立てやまた計りごとに陥ることなく、ただ上からの知恵、清らかな聖なる知恵、ただイエス・キリスト、このお方をのみ求めるものでありますように、今我らを清め整えてください。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人を祝福してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご存知ソロモンが、この伝道者の書を書きました。ソロモンはあの箴言をも、記しました。編纂しました。ソロモンは主から、ね、あらゆる素晴らしい知恵知識が与えられました。初めのうちはそれを活用して、箴言を編纂し、また、いろいろな道に通じました、ね、自然科学においても、また人文においても、ね、裁判においても、本当に彼は素晴らしい知恵を発揮して人々を驚かせました。でそればかりでなく、あらゆる栄光、あらゆる富も彼は集めました。この地上で最も成功したといいますか、最も、物持ちになり、最も知恵に溢れた、最も与えられた人と言ってもいいでしょう。けれども、彼は、霊性において、聖書の中の登場人物では、悪い方に部類します。彼は後に、偶像礼拝する女性たちと結婚し、合計もう1000人もの、女性たちを召し抱えて、でそれで、彼の後の世代、本当にイスラエルは、彼の子孫たちによってもうむちゃくちゃにされてしまった。まあ、ソロモンはですから、いかに知恵知識が与えられようとも、でも、主と共に歩めなかったんですね。主の御教え、主の御言葉、それにどんどんどんどん背いていってしまった。なぜでしょう。箴言を編纂するほどの彼、本当に、成功の道を知っておりました。また、何が主に喜ばれ、何が主に喜ばれないかも、精通していたはずなのに、でも彼は主に喜ばれない道の方面に進んでいってしまった。アダムとエヴァ、もともとは、ね、全くものでした。罪がないものだったんですけど、なぜ彼らに罪が入ってしまったか。これソロモンが罪に入ってしまった原因も、アダムとエバが罪に入ってしまった原因も全く一緒です。取って食べてはならない実を取って食べるから、取ってならない実とは善悪を知る実です。善悪判断、これを、ね、主から離れてそれを取って食べるとするならば、いかにソロモンといえども全く人であったとしても、悪に染まってしまう。ね、主一学びましたね。悪に染まってしまう。人の愚かさにじっと目を向けるなら、この伝道者の書の同じ7章の、25節の途方に、私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。ね、要するに、愚かな者をじっと見、また、その悪行、また狂った者の愚かさを 学び取ろうとした、ね、それらをじっと見つめて調査して分類して、そして、まあ、レポートを書き上げて、ね、そういうふうにしていけばいくほどに彼も愚かさに染まっていってしまった。もう伝道者の章、ね、一章の方、エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉、ね、信玄とちょっと若干似てはいるんですけども、二節以降がもう全く違うんですね。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなに苦労苦しても、それが人に何の益になろう。これがあの信玄を編纂した人の、取って食べてはならないものを取って食べた慣れの果てが、このようになってしまう。ですから伝道者の書を見る上で、私たちはですね、確かにこれは聖書の御言葉ではあるんですけども、しかし神から離れて人間の知恵知識にが極められた人のその言葉として見るべきです。伝道者の書は神抜きの人間のあらゆる英知が詰まっております。神様抜きで生きてきた人間が、ね、知恵を極め知識を極め、ね、頭を良くしていったその最高の知恵が伝道者の書、そしてその知恵の慣れの果ては全てが空、全てが虚しい、ね、それが神を抜きで歩んでいった人の慣れの果てです。ですから非常にね、あのインド哲学によく似てるんですね。全てが空、空の空、神様抜きで人が知恵を突き詰めていった結果は全ては虚しいんです、ね、哲学でも神さん抜きでもう哲学、まあ、フィロソフィー、フィロ、愛する、ソフィエ、知恵、知恵を愛して知恵を突き詰めていく、ね、神さん抜きで知恵を突き詰めていくならば全てが虚しい、全てが空になってしまう。この伝道者の書の一章の後半の方もですね、一章の16節から見ますと、私は自分の心にこう語っていた。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得た。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。ソロモンは本当に狂ったような知恵追求欲求、それに取りつかれて、良いことだけなく愚かなことも蓄えようと、17節で、一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした、書いてあります。ですからソロモン、あらゆる良いことも学び尽くした。じゃあ今度悪いことも学び尽くそう。そのようにして、言ったんです、まあ、世の中良いことばかりでは、ね、歩んでいけない。だからちょっと悪いこともたしなんで、ね、ある場面においては良い子を演じ、ね、また別の人を目の前にしたらこれはちょっと悪を演じた方が世の中うまく渡り合っていける、ね、それが、まあ、ソロモンの、編み出した知恵ですね、まあ、今日の箇所でも、この7章の16節以降ソロモンは言っております。あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。ね、ソロモンが行き着いた知恵、この人間世界で、ね、神様抜きで渡り合っていく人が得た最高の知恵は、ね、正しすぎてはならないし知恵がありすぎてもならない、ね、悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない、自分の時は来ないのになぜ死のうとするのか。ですから、ね、悪すぎても愚かすぎてもあるいは正しすぎても知恵がありすぎても自分をそれを滅ぼす、これが、まあ、ソロモンが得た知恵ですけれども、じゃあ私たち、ね、その歩み方もこれに 真似て、そっか、じゃあ正しすぎちゃいけないのか、ね、悪すぎない、なんかそういう歩み方をするべきなんでしょうか。これ違うんですね。そもそも路線が違うんですよ、ソロモンと。私たちキリスト者といいますか、神の民は。善悪路線をソロモンは走っております。ですから、善すぎてもいけないし、悪すぎてもいけないというのが善悪路線で歩んでいる人の、その、得た最高の知恵なんです。彼ら、実は胃の中の蛙なんです。井戸の中、善悪路線という井戸の中でしか彼ら、物事を見てないから正しすぎてはならないし、悪すぎてはならないになってしまうんです。私たちは命の路線を歩んでいます。命の木の実を、私たちは得ております。私たちはイエス・キリストと共に歩むものです。ね、アブラハムに対して神様は何て言ったか。あなたは全き者であれ。神様はね、私はエルシャダイ、全能の神である。あなたは全き者であれ。ね、冒頭の御言葉、創世記17章ですね。主は言われるんです。あなた方は、全きものであれ。完全なものであれ。対してソロモンは、正しすぎてはならず、ね、知恵がありすぎてはならない。悪すぎてもいけない。ね、じゃあ、どうしたら全きものになることができるか。これも秀逸で学びましたね。主と共に歩むことです。創世記17章の、一節で、アブラハムが99歳になった時に主はアブラハムに仰せられます。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。アメン。主は全能の神、エルシャダイです。全能の神、すべてのことがおできになる神です。そして、主が命じられていることは、あなたは私の前を歩み、全きものであれです。皆さん、全きものというと、何かもう、もう酒は飲まない、タバコは吸わない、もう人の前では貧乏構成で、そういうことを思い描くかもしれないですけども、そんなことではないんです。人間はもう罪がもう内在していますから、そういう道徳基準において、全きもの、完全なものになることは、到底できないことです。どうしても悪い、性質が込み上がってしまいます。じゃあ一体全きもの何なのか。全きものであれという言葉の直前に何て書いてあるか。あなたは私の前を歩み、全きものであれって書いてありますね。ですから主の前を歩むこと、歩み、これハーラフというヘブライ語ですね。このアブラハムの非常に人生において重要なキーワードはハーラフです。神の前を歩む。アブラハムが登場するのは創世記12章、アブラムなんですけども、アブラハムの前はアブラムという名前でした。でも、この主の前で全きものであれ、その言葉が与えられた時に、ね、あなたはこれからもはやアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。ね、ハーラフの歯がつくんですね。アブラハム。アブラムからアブラハムになる。神と共に歩むならば、アブラハムになるんです。アブラハム、彼の人生において重要なキーワードは神と共に歩むこと。またこの、創世記の方で出てきた、本当に邪悪な時代の中において、もう清さを貫いた人たちが何人か出てくるんですけども、例えば創世記の6章ではノアが出てきます。もう地上で悪が増大し、ノアとその家族以外すべて悪に染まってしまっている。でもノアは、6章の9節見ますと、創世記6章9節、これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。アメン。ありますね。アブラハムとの共通事項は全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。神と共に歩む人が全きものになるんです。 ね、この世を渡り合っていく上で、何か、ね、よ、あなたは善すぎてもいけない、悪すぎてもいけない、ね、中庸がいいんだ。何か哲学とか、あるいは、ね、この世、社会を渡り合っていく上で、ね、なんかこういう時においては、ね、ちょっとはリベートもらってもいいんだとか、嘘をついてもいいんだとか、そういうことが世の中はうまく渡り合っていく知恵であるかもしれないんですけども、でも、キリスト者は、全き者であるべきであり、そして全き者とは、神と共に歩む人です。神と共に歩む人こそが、全き者になることができる。本当に私たちは、ね、主と共に歩むこと、するならば、私たちも全き者となることができるんです。絵の具もそうでしたね。絵の具も、創世記5章の24節見ますと、絵の具は、創世記5章24節ですね。絵の具は神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。聖書の中で、死を見なかった人物は非常に少ないんですけど、絵の具は神と共に歩んだ。だから神に取られた。神様と共に歩む人こそ、ね、神様の側に行く人です。エノクも、ね、アダムの子ですから罪が当然あります。でも彼も神と共に歩んだ。ノアもそうです。アブラハムもそうです。私たちが全き者となるためには、神と共に歩むことです。ただ私たちはこの地上を歩む上で、ね、この肉体は罪をまとっております。ですから、ね、本当にただただ正しい中において歩んでいく、ね、ただただ、善だけで、ね、正しいだけ、それで行くならば、この肉の体がそれを耐えきれないんですね。時にはこのソロモンが言う通りに、ね、正しすぎず、ね、悪すぎず、ね、そういうことを、もうどうしてもそういう時に陥ってしまうことがあるかもしれなくても、でもそのような時でも、神と共に歩むこと、これが大事だ。手術も学びました。手術においては、本当に、本当に怒り心頭になりたくなるような時も確かにある。時には、なんか肉の欲求がもうすごい怒涛のように押し寄せて、感情の波が怒涛のように押し寄せて、どうしようもなくなる時がある。そういう時どうすればいいか。主の前でそれを、ね、吐き出すべきだ。手術学びましたね。ダビデは、もう本当に自分の罪も何もかも覆い隠さず、主の前に怒涛のようにぶちまけました。主よ、私は、の罪はあなたの目の前にあります。本当に私は罪をあるものとして生まれた。主よ、どうかこのしもべを清めてください。罪を、もうヒソプを持ってあなたの、私の罪を清めてください。祈りました。ヨブもそうでしたね。主よ、なんでこんなことが起こるんですか？私にどこが間違ってるんですか？あなた前でずっと正しく貫いてきたじゃないですか？怒涛のように主の前にヨブも、ね、申し立てました。神と共に歩むんです、ね。神様から離れて自分で自分の首をくくって死ぬ。これユダの道。主と共に歩まない人の慣れの果て。自分の義を貫き通し。ですから、イスカリオテのユダ。イエス様を裏切った。主君を裏切った。だから、もう死をもって償うんだ。ね、日本人は、もう切腹して、もう主君に対して恥をこむらせたら、死をもって償うという、そういう美的感覚があるんですけども、でも主と共に歩まないで、自ら自分の美的感覚に従って歩んで、自らを滅ぼす。これはユダの道なんです。美しくないんです。主の前で美しい人とは、ね、たとえ罪を犯しても、たとえ主君を裏切ったとしても、それでもなお主と共に歩む人です。だからペテロは、後に、あの偉大な使徒となりました。ペテロも裏切りました。3回も主を知らないと言いました。でもそれでもイエス様につながり続けた。だから彼は、立て直したんです。主と共に歩んだから、主と共に歩み続けたから、全く人とは主と共に歩む人です。 私たちが罪に陥るそうな時、あるいは陥ってしまった時、それでもなお主の前に出て行って、主を助けてください、ごめんなさい、こんな罪深い私を、ね、本当に主の前にあらわにする、それが全く人です。アダムとエバは主の前から隠れました。一軸の葉っぱで恥ずかしいところを覆いました。断絶したんですね。主の前に自分の恥をさらす、主の前に出ていくではなく、主の前から逃げる、主の前から隠れる、一軸の葉という覆いを作ってそれで隠す、これが、ね、罪ある人の道です。何か罪が示された時、自分の恥ずかしいところをそれを感じた時、それを主の前に隠す、覆う、断絶する、これは滅びの道でも、主の前に出ていく、主の前に晒す、主に何もかもを話す、これが全き人の道です。どうか皆さんは全き人の道を歩みましょう。ソロモンはもう神様から離れた善悪判断、その知恵の方面に狂気したように走っていってしまった。で、それで結局自分自身も愚かさに陥っていってしまった、ね、命がもう主の前に正しいことが全くできなくなっていってしまうんですね。何に目を向けるか、これは十分気をつけるべきです。ソロモンは、ね、偶像礼拝者の女性たちと交わりました。積極的に結婚していきました。その結果、ね、その彼女たちにそそのかされて、あの知恵深いソロモンでさえも、ね、もう異国の女に気をつけなさいとか箴言で書いておきながら、自分が異国の女と一体化したならば、もう命がそちらに染まってしまって、何が正しいか分かってはいても、もう正しい道に、ね、戻れないんですね。入っていけないんです。命そのものがもう神様のものでは、神の国のものではないから、命そのものが変換してしまうならば、ね、もう本当に泥の中を生きるしかないんです。ね、魚の中でも本当に清らかな清流の中でしか生きられない魚もおりますし、泥の中でしか生きられない土壌とか鯉とか、泥沼の中でしか生きられない魚もいます。ソロモンは、私は淡水魚の道も知った、じゃあ泥沼の、ね、その生きる道も知るんだ、そう言って変な知恵を蓄えて、結局ですね、人間は愚かさの方に染まっていってしまう、ね、本当に神様に会って一度整えられ清められても、でもそれでも泥沼の方をあえて行こうとするならば、そっちの方へと命が変換されていってしまう。で、それで結局清らかな道に歩めなくなってしまう。だから私たちはこのソロモンの道を歩んではなりません。世の、法則、世の中の人々の成り立ち、それもたしなも、そう言って取って食べてはならない身を取ってはならないんです。どうか皆さんはしっかりとこの御言葉の道に歩みましょう。御言葉は皆さんを立て上げます、ね、ソロモンは正しすぎてはならない、知恵を求めすぎてもならない、どうして自分を滅ぼそうとするのか言いましたけれども、でも死を恐れることは悪を憎むことです。知恵である私は分別を住みかとする、そこには知識と思慮がある、箴言8章12節。また、箴言の9章10節。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。アメン。箴言1章の方では、主を恐れることは知識の始めと書いてありましたが、9章では、主を恐れることは知恵の始めとも書いてあります。聖なる方を知ることは悟りです。知恵。知恵がありすぎてはならないとその最終的に言ったんですけども、でも死を恐れること、これはもうどんどんどんどん追求していくべきです。死を恐れる知恵は全く知恵、上からの知恵は第一に純真純粋。私たちはですからイエス・キリスト、このお方を求めて、ね、それに混じり物をしてはならないんです。パンダネを入れてはならないんです。ソロモンはパンダネを入れました。取って食べてはならない実を取りました。確かに彼は知恵深かったでしょう。 IQ がね、もう何百あったかは分かりません。 人間の中でもう最も知恵が与えられた、富も与えられた、女も与えられた。でも私たちが目指すところはそこではないんです。天の御国に入ること、イエス・キリストの似姿へと作り変えられていくこと、これを私たちは求めるべきです。どうかこの地上において、この世の知恵ではなく神の知恵、御言葉を求め、そしてこの世のたしなみではなく、この世の享楽ではなく、天の御国の聖なる喜びを求めて、そしてどんどん清らかに神と共に歩んで全く物とされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にソロモンのこの道、彼が箴言を編纂していた頃は本当に素晴らしい知恵、また人々を正しい道へと導くものでしたが、しかしいかに彼であっても目指してはならないものを目指し、取って食べてはならないものを取り、またパンダネを自分自身に入れてしまったゆえに自分自身は汚れ、そして自分の子孫を汚し、またイスラエルを汚しました。主よ、本当に私たちはこのソロモンの得た失敗を、それを見て恐れおののき、ソロモンの道、その道に足を踏み入れてはなりません。どうか私たちは自らの道を清く保ち、ただこのイエス・キリストという誠の知恵、このお方をしっかりと取り入れ、学び、体得し、キリストの命が私たちに根付いて、キリストの命が私たちの行動をの原力となって、そしてキリストをしっかりとあらゆる面において体現していく私たちでありますように、どうか私たちを導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにソロモンではなく信仰の先祖アブラハムを与えてくださり、あなたの御前においてハラフする人、あなたの御前に全きものとなって歩む者としてのその道をあなた自身が備えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは私たちにあらゆるものを見て聞いて感じて、そのものの上に立つ者として主よ、そのすべての備えを与えてくださり、支配する力、それを従わせ征服する力をあなたは与えてくださいました。主よ、でもあなたが一つだけ私たちに与えてくださったのは、あなたを敬うことです。そしてあなたの命令に沿って歩むとき、これらのすべての権利が私たちのものであることが確実にされるということが、主よ、私たちに与えられている祝福です。主よ、ソロモンのように自分独自のそのあることを確立させようとする、研究しようとする、その私たち自身に与えられていないところまでも極めようとする、その思い、感情、心を私たちの中からあなたが取り除いてください。世の中のあらゆる思想、本当に編み出した人の考えの中に結局優れたと言われているような、そのすべてのものは、主よ、その人から編み出され生まれたその人の思想でございます。主よ、私たちは変わり果ててしまう、そして色あせてしまう、人が作り上げた思想というものではなくて、主よ、いつまででも永遠に正しく永遠に敬うべきあなたの御言葉、その命の法則に染められたもの、それを原則として生きるものとなりますように、あなたが私たちを助けてください。与えてくださった知恵と啓示の御霊によって、あなた自身をもっともっと知ることができますように。そして主よ、ソロモンがこの与えられているその知恵、その知恵をもってして、主よ、本当に踏み入ってはいけないことを研究しようとして、結局は自分自身がその研究されたもの、自分自身をその悪い研究によって 悪く知ってしまったソロモンになってしまいました。だから主よ、私たちは戸を超えること、私たち人間には与えられていないその道に踏み入ることをあなたが取り除いてください。あなたにあって、あくまでも主よ、アブラハムのようにハラフする人でありますように、そしてあなたと共に歩むものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あらゆる知恵、啓示の御霊、それをあなた自身を知る、信じる、その信仰のために用いる私たちでありますように、主を祝福してください。すべての正しさ、それはあなたにあることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。